毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日はその11回目、今回は戦前の正月、戦時下の正月、庶民の暮らしというテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはですね、戦前の正月、戦時下の正月、庶民の暮らしというテーマですけども、時代的にはいつ頃でしょうかね。
そうですね、今回は、年代的にはちょうど昭和一桁からですね、太平洋戦争が起こる前、昭和15年16年までっていうことですね。
昭和のその前半は非常にこうね、貧しい時代だったということですけども、貧しくてもなんかぬくもりのある時代、
ね、そうですね。このちょうど今日取り上げ上げる時代は貧しさとそれから豊かさがこう混じり合ってたりですね、それから地域によっては悲しい出来事があったり、ある地域では豊かな光景が描かれたり、あるいは戦地には兵士たちがいてお正月を祝うとかですね、いろんな光景があったっていうことですよね。
そうですね。でこの、お正月といいますのは、その戦前も戦後もですね、庶民にとっては最も楽しみの時期ということで、特に子どもたちにとってはですね、一番楽しみの時期ですよね。
そうですね。
いろんなそのお正月の歌もありますけれども、
一番有名なのっていうのが滝廉太郎のですね、もういくつ寝ると正月っていうの、この歌は僕らは、ずっと歌ってますけど古いんですよね。作られたのはなんか明治33年って言いますから、
それが今でも歌います
ね、生命力の長い歌ですね。
で当時はいろいろね、たこ揚げとかこま回しとか割と素朴な遊びをしてたと。
子供の遊びっていうのは、いつの時代も変わらないんでしょうけど、この歌の中に歌われてる遊びが原点なんだろうなっていう気がしますね。
でいろいろですね、資料を探しておりましたら、昭和14年の新年風景ですね、この音が見つかったのでご紹介したいんですけれども、これは昭和14年の朝日世界ニュースという、ニュース映画からですね、の音なんですが、タイトルがですね、陣中報告を誓う新年の遥拝式と、今ではほとんど使われてない言葉。
使いませんね。これは忠節を誓い、そして国にご報告すると、それを改めてこう新しい年に誓うと、そして天皇陛下がお住まいになってるっていう皇居の方ですね、見て頭を下げると、遥拝式っていうんですけどね、そういう儀式のことを言ってるんですね。
先生はこの遥拝式という儀式をやっていた、
これは大体よくありましたね、遥拝式は。戦地では兵隊さんがってことでしょうけど、東京でもやっぱり市電に乗っている人が、皇居の前通るときは立ち上がって遥拝すると、式というよりも、それが習慣だったわけですね。
電車の中で。
電車の中で。
じゃあその音を聞いていただきましょう。陣中報告を誓う新年の遥拝式の音声です。
後期2599年、ここに昭和14年戦勝の初春を迎えた全国民は小十字一斉に球場を遥拝、政治の無休をことほぎ、陣中報告の誠を披きいたしました。中止攻略に確かたる武勲を立て、童貞湖畔に馬を進め、歴史的な元旦を迎えた由志は、遥か天皇陛下おわします東の空を不死拝み、折から立ち上る初日の出に、聖戦か誓って殉国の道に邁進せん、報告の熱声を披きいたしました。
今の音は陣中報告を誓う新年の遥拝式、昭和14年の音だったんですね、
こういうのはニュース映画で、毎週毎回繰り返し報道されたんでしょうね、まあ、新年でなくても遥拝式っていうのは、天皇陛下のお誕生日とか、まあ、いろんな儀式の時に行うわけですから、こういう光景はかなり日常的だったんじゃないんでしょうか。
で今日はですね、戦前と言いましても特にその昭和7年8年9年あたりのですね、暮れ正月の様子をちょっと見てみたいんですけれども、昭和7年の暮れから昭和8年にかけてのですね、作文がですねあるということで、特にまあお正月は子どもたちが楽しみな時期と、はい、
そうですね、
いうことですね。
子どもの作文の中にやはりお正月の風景が一番こう語られるんだと思うんですね。
そうですね。
子どもの作文はいつの時代もその時代の空気を伝えるんですが、特にお正月の空気というのは子どもの作文は正直に語ってんじゃないんでしょうかね。
そうですね。でこれから紹介する綴り方教室の豊田雅子さんの作文ですけれども、去年の8月にもですねご紹介したんですが、
そうですね、
非常にその子どものお正月を喜ぶ様子が出てるんで、これをまたご紹介したいと思います。はい、これはですね、昭和7年の暮れから8年の正月にかけての、まあ、様子を書いた作文ということで、この時代ちょっと不況で農村も不作でなかなか厳しい年だったようですね。
凶作と豊作がこう入れ替わりに来るというような時代でしたから、貧しさと豊かさがこう交互に来るような時代ですね。
はい、で豊田雅子さんの小学校4年生の時の作文ですね。はい、困っていた頃のことということです。はい、朗読は村上里和アナウンサーです。
困っていた頃のこと。暮れ近くなって池戸さんと父ちゃんは立石のブリキ屋さんから駅の仕事を頼まれて、危ない屋根拭きまでして10円ぐらいの仕事をやったのに、勘定はたった3円ぐらいしかくれなかったそうです。父ちゃんと母ちゃんが、おゆき困っちゃったい、うかうかしていると向こうの勘定が危ねえぜ、いくら言ったってもう少しもう少しでなかなかくれそうもないもの。大変だね。もしくれなかったとしたらどうしようね。父ちゃんが、こんなに子供の着物まで満足に買えねえんだからな、と言ってため息をつくと、母ちゃんは、着物どころか口の方が心配だよ、と言ってため息をついていました。身の坊はうちの困るのも知らないで、お正月にはタコの大きいの買ってあげるんだとか、カルタを買うんだと言っていました。私が身の坊に、お正月そんなに嬉しいかと聞いたら、嬉しいさ、いろんなもの買うんだもの、と言ってニコニコ笑っていました。ある晩でした。父ちゃんが母ちゃんに向かって、雅子の着物どうしよっかと困ったように言っていましたから、私は父ちゃんに、あたい着物なんかいらないよと言いました。私は口ではそう言ったけども、心の中では欲しくて欲しくてたまらなかったのです。31日の夜は父ちゃんも母ちゃんも遅くまでお使いやなんかをしていました。翌朝になってみると父ちゃんたちはニコニコしていました。私は昨日まであんなに考え込んでいたのに、今になってあんなにニコニコしているなんて、いくら元日だって変だと思いました。これはきっとどこかでお金を借りたんだなと思っていると、母ちゃんが水を汲んで帰ってきて、まさこ、 下駄買ってきたよ、と言いました。私は、あら、嬉しい、と言いながら、たもとの着物を出してきました。
綴り方教室の豊田雅子さんの4年生の時の作文 で、ね、困っていた頃のことと。
そうですね。ね、まあ、写実的という感じの作文なんですが、本当によく細かい家庭の事情を書いてますね。ただここでやっぱり子どもたちにとってはお年玉をもらう、あるいは晴れ着を買う、あるいは何かいつも欲しいと思うものを買ってもらうっていうのは夢なんですね。でそれがこう自分のうちはできないということを感じながら、しかしご両親は一生懸命働いてるっていうのを書いてますからね。やっぱりこの作文っていうのはこの豊田雅子さんの気持ちそのものの正直なところを表してるんだなと思いますね。
この作文はですね、現在は岩波文庫の新編綴り方教室という本で読むことができるんですね。はい。そしてこれがですね、今の作文が昭和7年の暮れから8年の正月にかけてだったんですけれども、その次の年ですね、昭和8年から9年にかけて見てみたいんですが、この昭和8年というのはなんか一転してこう景気良くなくて、ね、世の中明るくなる冬ようですね。
農村をこう支える国がその農村振興のお金、予算を出すっていうことがありますが、何よりも豊作だったんですね。で、作物のこう実りが良かった年なので、やはり農村の人たちには昭和8年っていうのは、ふっとこう、ああ、これでやっと生活が楽になったなって実感のあった年じゃないでしょうか。
そうですね。ちょっと私が調べました、宮沢賢治のですね、いろいろ作品調べたんですが、宮沢賢治は昭和8年の9月に亡くなってるんですけども、亡くなる前の日に作った歌でですね、これ、豊作を喜ぶような歌があるんですよね。宝十里、冷え抜きの三日も稲売れて、御祭り三日、空晴れ渡る。で、もう一つが、板付きのゆえに目賃命なり、実りに捨てば嬉しからまし、と。
そうですね。嬉しからましなんていうのは、なかなか気持ちの表す言葉としては最高の言葉なんでしょうけど、なかなか使えなかった言葉が出てるなっていう感じしますね。
というように本当に農村では東北でも豊作だったんです、この昭和8年っていうのは。
そうですね。いろんな文学の作品読んでても、昭和8年のこの豊かな時の人間関係の、農村の人たちの人間関係の描き方っていうのは善良な姿がよく描かれてますね。それがやはり豊かさに基づいて、日本の農村共同体の特徴だったもんですけどね。
これ都会も景気良かったんでしょうか。そうです
ね。この頃ね、こういう言い方がいいかどうかは別にして、満州事変などで戦時景気的なものがやっぱり起きてくるんですね。それでやっぱり企業は戦時、軍事指導体制に移行していく中で、ある意味で言えば軍事物資などの、軍事物資っていうのは単に兵器のことだけじゃありませんから、兵隊さんのこう海外出ていく時の生活そのもの、いろんな缶詰から始まって薬とかいろんなものを用意するわけですからね、ある意味で言えば全体的に活況、業界が活況を迎えるっていうことじゃないでしょうか。
そしてその昭和8年の暮れには当時の皇太子ですね、今の天皇陛下がお生まれになったということですね。昭和8年12月23日ということですね。世の中一層こう明るくなった、
ね、そうですね。世継ぎの皇太子さんがお生まれになったっていうので、社会はそのすごいこう、なんていうんですかね、こう豊祝一色になるということじゃないでしょうか。
でその当時ですね、NHK がどういう放送していたのかというのを、ちょっと古い資料をですね、調べてみましたら、昭和8年の暮れですね、12月29日から3日間と、その年を越して、翌年の昭和9年の1月4日まで、合計7日間にわたりましてですね、ラジオで奉祝放送という、
皇太子様がお生まれになったっていうことのですね。
そうですね。
これ資料残ってるんですか。
NHK の資料室をですね調べましたら、当時の放送のプログラムがですね、 わらばんしがもうだいぶこう赤ちゃけたようなのがありまして、それにちゃんと記録が残っていたんですね。
1週間も続けたんですね。
1週間も続けたんですね、でその中にこの資料だけではなくてですね、放送も、
はい、
あの一部出てきましたので、これをちょっとご紹介したいんですけれども、下田歌子さんの奉祝放送ということで、皇太子殿下のご誕生をお祝いしてという放送があります。この下田歌子さんってどんな方？
あの歌人ですね。
歌人、
この、歌人で、この方の歌は割にあの日本人の感性にぴったりする人じゃないでしょうかね。まあ、教育者だという、まあ、教育者でもあったんでしょうけど、むしろ僕はその教育者としての人と接する時のこの日本人の感覚っていうものが歌に取り込まれてるのかもしれませんね。
そうですか。非常にその才色兼備でですね、なんか明治の紫式部というあだ名されたと、
そうです
いうことのようですね。じゃあこの下田歌子さんのお祝いの放送がありますので、これをお聞きいただきましょう。
ただいまから下田歌子氏の親王殿下ご命名式合衆に対して頂戴するご講演がございます。
昨日は加瀬国の我が皇太子殿下ご命名の恩赦でお届こりなく住み参らせられ、秋人天皇鶴宮と称し立て祭る者のご沙汰を受けたまわりました。
誠
におめでたいことでございます。
昭和8年12月30日の下田歌子さんの奉祝放送、
やっぱりこういう歌人の方が世継ぎがお生まれになったことをこう嬉しく思うっていうのは、多分この歌のこの方の言葉の中にこの社会全体の空気がね、持ち込まれてるんでしょうね。
そして何かこの歌もできたそうですね。
はい、そうですね。この歌は、割に私は皇室のことを調べていると、よく皇太子様がお生まれになった時に歌ができたよっていう話はよく聞きますね。
はい、
何年か前のね、園遊会で森光子さんが、現在の天皇が皇太子の時の歌なんですけども、現在の天皇 とお話になって、私はその時作られた歌を覚えてますよと言って、天皇陛下を前にして歌われたことあるんですね。
ああそうですか、森光子さんがその歌を、
と思いましたけどね、その森光子さんなんかの世代だと知ってるんだと思いましたけどね。
そうですか。でこの作詞作曲がですね、そうそうたる人たちで、作詞が北原白秋、作曲が中山新平ということですね。じゃあこの曲を聴いていただきましょう。歌はですね、相川由美さんということです。皇太子様お生まれなったです。皇太子様お生まれになったという歌でした。
そうですね、
まあ、森光子さんぐらいの年代の人はよく知ってるという、
そうですね、やはりこういう歌を聞くとですね、やっぱり 刑事、あの皇室の喜ばしい出来事に対してすぐこういう歌ができて国民的な規模にこう広がっていくんですね、うん、この時代がまあそういう時代だったんでしょうけど、こう作られる歌とかその内容というのはやはりかなりこう一般の人が口ずさめたり一般の人がこう馴染み深いような形のものが作られていきますね、うん、僕はこれをやっぱりあの皇室文化っていう一般社会とのこう出会いっていうか結びつきで皇室文化と一般社会とのこう融和っていうような見方をするんですけどね、うん、この歌なんかそうかなっていうふうに思いました、
ね、じゃあこの、まあ、昭和8年から9年にかけてはですね非常にそう刑事があったということで、なんとなく景気もいいし、農村も豊作だしということ で、
ね、
いい年を迎えたということですかね、盛り場なんかも随分賑わったんです
よね。そうですね、都市部もやはり随分賑わって浅草の演芸場とか映画館なんですね、うん、ここは人も満員になったっていうのは新聞記事なんかにもよく出てましたね。でこういう豊かさの光景っていうのはあのすぐこう浅草とかそういうところに形ですぐ出るんですね、うんうんうん、それからあの銀座の人波とかに、だからあの景気悪くなるとそういうところがスッとこう人波引いていくわけですから、うん、その意味で言うと日本人がこう娯楽それから演芸っていうものとそれからあの銀ブラと称するようにその人豊かな時であればこう繁華街をゆったりと散策するっていうんですかね、そういうなんかこう文化の波がこう景気とこういろんな意味で関係性を持ってるのかなっていう感じもしますね。
あねえ、でそういう中でそのお正月の一番そのあの身近な娯楽といいますとカルタがありますよね。
そうですね、
今日もいろいろとあのカルタをですね、揃えてあの並べてあるんですけれども、
この頃ちょうど一番いろんなカルタができたんじゃないでしょうか。
そうですね、
昭和の18年から15年っていうのは、戦時化戦時的な社会にもなりますし、はい、日本文化がちょうど入れ替わるんでしょうか、世代が、うん、それから都市文化が進んだりとかっていうので、それからラジオがあの一般的に入ってくるっていう、文化が進む中でカルタの内容も変わっていくんでしょうね、
そうですね。代表的なのをご紹介したいと思いますが、あの昭和6年にできた犬坊カルタですね、一番典型的な犬も歩けば棒に当たるということですけれども、
これ犬坊カルタっていうのはあの東京大阪それから地域によって多分違うとこもあるんじゃないかと思いますけどね、はいはい、まあ、大体私たちは今東京のカルタを言うんでしょうけど、あの犬も歩けば棒に当たるで論より証拠っていうやつですね、
ああそうね、花より団子、
花より団子、
で絵札もね、なかなかこう、そうですね、綺麗に書いてありますよね、
やっぱりで骨折り損のくたびで儲けなどというのが、一生懸命働いてる人の絵を写ったり、その樽に水を入れてるんですが、その樽に穴が開いてて水が、ね、入れてるのに漏れてくっていうのはね、骨折り損のくたびで儲けなど、
まね、
なかなか、あの風刺の効いた絵ですね、
それから同じ昭和6年できたカタカナカルタという、
は
い、
これあの当時小学校はだいたいカタカナから授業を始めてましたから、まずはカタカナでって子ども向けだということでしょうね、
じゃあもう小学校1年生から遊べるということで、カタカナカルタ、
そうですね、例えば何でしょう、これロバが通るか、リンリコリンリンっていうんですかね、
調子がいいですね、ロバが通るか、リンリコリンリン、そして時代が少し経っていくと昭和9年にですね、非常時のいろはかるたというのができるんですね、
ちょうどこの頃から満州事変も3年目に入って、非常時だ非常時だ、それから昭和11年には、ロンドン軍縮条約とかそういった軍縮条約が取れて無条約時代になりますので、政治的には非常時だ非常時だっていう掛け声が随分大きくなるんですよね、それを表したカルタだと思いますね。
そうですか、これどういうのが一番典型的ですかね、
なんか兵隊さんの歌をやはり歌ってると思うんですよね。
兵がそうですね、
そうですね、兵隊が今日もラッパを吹いて行きっていうのですから、兵隊さんの生活は全部ラッパで決まるんですけども、朝起きる時から夜寝るまでね、
基礎のラッパから始まって、
そうですそうです、終身のラッパまでですね、
はい、
そのことを言ってんだと思いますけども、
あとはどんなのがありますか、ね、
それと間というのもちょっと大きな話でしたね、前にアメリカ、 後ろにロシア、
うん、
これは日本が、仮想敵国とするのは海軍がアメリカ、陸軍がロシアっていうので、まあ、そのことを歌ってるんでしょうけどね、だけどまあ2つの大きな国へとこう対立してるんだというのが非常時の意識として、みんなそういう意識を持ちなさいということかもしれませんね、
うん、時代を本当は表してるわけですね。
そうですね、
そして子というのもちょっと面白いですかね。
そうですね、公営の孤立非常時日本っていうのはこのカルタの歌ですけども、はい、ちょうど国際連盟脱退して、日本は孤立国際的に孤立していくと言われるんですが、このカルタはそれを逆手にとって、うん、それは公営なんだと、むしろ名誉のある孤立なんだというふうに言ってますね。この辺がやはりその非常時カルタ、イロハカルタと言われるゆえんなんでしょうけどね。どうもやっぱり当時のカルタの中でもかなりこう戦時色を強調しているカルタということになりますね。
ねえ、そして、時代が下って、昭和15年後期2600年ですね。
そうですね、この
時は国史カルタですね、国の歴史国史カルタ、
これはどうしても2600年ですから、日本はいかに、まあ、優れた国か、
うん、
それからの天皇が天皇陛下の国ですから、それが2600年の歴史を持ってるんだっていうことで、その辺を随分歌ってる歌があるんじゃないんでしょうか。
で97番が金城陛下御即位式という札で、高見倉照日に生えて日の本は身を万歳に揺るぎなき国というような札
ですね。そうですね、天皇陛下の慕う国民の気持ちが、を歌ってて、この国がもう揺るぎないほどその基礎が固まってるんだということを言ってるんですね、
うん、そして99番がですね、先ほど紹介した皇太子殿下、御降誕という札なんですよね、国の穂の富士いやたかに火の寺い棺の御子は荒れましにけりというような、
この絵札の方は、皇居とですね、皇居に向かってこう日の丸を振る子供たちというような絵になってますね、
は
い、やっぱり棺の御子は生まれましにけりっていうこの言葉はこの当時よく使われた言葉のようなんですが、高に火の寺いですから、やっぱりこう日本がこう流星を迎えていくんだ、それを継いでくれる皇太子様が生まれたんだっていうようなことでしょうね。
ねえ、そういうような時代を本当に表すですね、昭和15年、後期2600年を表すようなもうカルタですけどね。
そうですね、
まあ、その他は非常にこう文学的なカルタもあるんですよね。
いろいろありますね、石川啄木の歌を絵にしたカルタですね。まあ、それはカルタというより中原淳一の絵をつけた、まあ、雑誌に掲載されているようなもんなんですが、
はい、
それはやはり啄木の歌に全部絵をつけて女性には人気のあった、うん、企画だったようですよ。
まあ、ここにその実物がありますけれども、ちょっといくつかご紹介してみますと、これは有名な歌ですね、啄木の、ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行くというこの、ね、読み札がありまして、
これは絵札の方は、旅自宅の美少女ですね、首にマフラーも巻いた美少女の姿が映ってるんですが、
はい、
やはり若い女性なんかはこのカルタに、まあ、自分もこういうような方格好したいとかって思ったんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。目が大きくてね。
そうですね。
黒目がちで、
中原さんの絵はそういう絵ですね。
マフラーを巻いてね、美少女が描かれてます、それからもう一つ紹介しますと、君に似し姿を街に見る時の心躍りを哀れと思えと。いうような、
これはごく普通の、まあ、セーラー服の女性 って言いますかね、はい、まあ、学生なんでしょうか、うん、それがあのやはり目の大きい瞳の大きな女の子がこうじっとうつむき加減で写ってるというのは、ええ、あの書かれてるっていうのは絵札なんですけどね、うん、しかしあの問題はあのこういったなんかこう情感っていう感情をこう表すようなカルタっていうのはですね、国の今の状態にふさわしくないというので内務省はこういったカルタを発行禁止にするんですよね。
あ、そうですか、
やっぱりあの、まあ、中国との間で戦争が起こってますから軟弱すぎると、
うん、
それから、まあ、もっと言うとその乙女心のいろんな微妙な心理をこう絵札に書いてあるそのこと自体が、時代に即応しないということで発行禁止なんですね。
あ、そうです。あ、カルタにまでそういう権力が介入すると。
そうですね、さっき の、 あの愛国カルタを見ると、愛国百人一首などを見るとこういうカルタを、卓木カルタなんかは確かに軟弱といえば軟弱ですけども、うん、しかし人間の気持ちとしてはこの、あの乙女たちの気持ちっていうのをよく表してると思うんですけどね。まあでも本当のその微妙な情感っていうのは、あの現在の国情にふさわしくないと、まあ内務省が決めつけるんですけど、まあちょっと嫌な時代っていえば嫌な時代ですよね。
そういうこう文学作品をカルタ化したものは軟弱であると、
そうですね、
いうことであれですか、
あ、まあ、やはりもっと強い兵隊さんを称えるような歌でなきゃいけない、女性であれば兵隊さんを支えるような歌であれ、うん、ということなんでしょうけどね。
まあ、ある面からするとかなりこうね厳しい時代というか、
そうですね、
自由に生きられない時代であったと、いうことも言えるんでしょうかね、
女性の本来の感情よりもこの時代の空気に合わせた強い女性、泣かない女性、それからそんなあの恋心とかそんなものなんかはもうどっかへ吹き飛ばしてしまうような女性っていうのが理想的だったんでしょうね、
でだんだん時代はですね、まあ、あの日中戦争もなかなか泥沼化して太平洋戦争の方にも近づいていくという時代に愛国百人一首というのが、こうやっぱり時代に迎合していくような
カ
ルタも出てくるということですかね、
これはあの歌人の川田純さんが、はい、選んだ、まあ、歌集っていうことになるんです、うん、まあ、愛国百人一首ですから、はい、歌集っていうよりもカルタですね、まあ、川田さんっていう人はこう住友財閥のこう重役でもあり歌人でもあった、まあ、なかなかユニークな経歴の人ですね、戦後はあのやはり若い女性との恋愛、まあ、あったりして老いらくの恋と騒がれましたけども、
でこれはあのいくつかそれこそ万葉集の時代の人から、明治時代の乃木希典の歌までですね、まあ、100選んであるわけですけれども、乃木希典の歌が、まあ、一番新しいということで、これを紹介しますと、うつしを神去りまし大君の宮としたいて我は行くなりと。
そうですね、まあ、うちしおって今の世の中っていうことでしょうけども、やはりあの乃木はあのひときわ中君の思想に深かった人だと言われてますが、まあ、それをよく歌ってる歌で、まあ、川田純なんかが選ぶのはこのやっぱりその乃木の中君の思想を、まあ、やはり日本人は模範としなきゃいけないという意味なんだと思いますよ、
ね、でそれを受けるようにしてですね、昭和17年18年に日本文学報告会の同じ題名ですけれども愛国百人一首が、編まれてるわけですね、
これはもう有名な当時の日本のリードしている歌人たちが選んだ百人一首ですよね、ここにあの取り上げられてる歌は私たちも一応はまあ、中高校生ぐらいの授業では習うんだと思いますが、それと別に確かに愛国百人一首の、まあ、代表作と歴史の中でですね、そういった作品を選んだんだと思いますね、
まあ、一番代表的なのはこの本居宣長の歌ですかね。四季島の大和心を人とはば、朝日に匂う山桜花と、うん、まあ、
これ有名な歌ですね。
愛国百人首ですから、やっぱこういう国を愛して、やっぱりこう、まあ、なんとなくこう誠意を恋をしていくような歌が選ばれていると。
あの愛国ですから、やっぱり国を愛して、ただ愛するだけではなくて、もう一歩踏み出てですね、お国へ役立つことは何かということをこう問うて、自分でそれを行動にも表して、具体的には例えば兵隊さんで武勲を立てるとかっていったことですけど、そういうこう心理をですね、こう流れをやっぱり読みながら選んだ歌手カルタっていうんじゃないでしょうか。
ね、そうですね。そういうような形でいろんな種類のカルタがですね、戦前もこういろんな形でお正月は楽しんだということですね。ということで、まあ、今日ちょっと見てきたのは割と昭和8年をですね、
そうですね、
まあ、中心に見てきたんですけども、翌年昭和9年になると今度はその東北地方は例外で大凶作なんですね。
一気にその豊作から凶作へ変わることで、農村の事情が大きく変わっちゃうんですね。東北の6県のこう前年に比べて米作が 40% ぐらい減ってしまうんですね。当然欠食児童ができたり、それからまあ行き倒れといいますか、食べるものがなくて行き倒れになったり、それから自殺ですね、そういうこう農村の悲劇というのはよく語られるような悲劇は9年にもまた起こります。昭和の初めにも起こってたのがまた起こるんですね。
まあ、昭和のその前半というのはそういうあれですね、まあ、農村の豊作か凶作かということとか、まあ、その景気ですねによって随分こうなんかこう揺れ動くという時代なんですね。
庶民の生活がそのちょっとした政策で、あるいは不況で、あるいは凶作でっていうので大きく変わっちゃうんですね。これはびっくりするほど大きく変化しますね。
そして戦争に向かっていくと、だんだんやっぱりこう、なんとなくこう、重苦しい雰囲気になっていく
と、ね。そうですね。空気は重苦しくなりますが、一時的にはやっぱり景気が良くなるっていうのはあるんですね。戦時景気っていうことになるんですが。
ね、はい。それではこの時代によく歌われたですね、お正月の歌をですね、おかけしたいと思います。昭和に作られた歌ばかりではないんですけど、もっと古い歌もあるんですけれども、3曲ご紹介したいと思います。1月1日、これを歌は、ボローニアボーカルアンサンブル、そして新年ですね、6年生の小学校唱歌、杉並児童合唱団、そして、昭和の子供と、いう歌で、高野誠二さんとコロンビア少年合唱団の歌です。
Oh, 私は姿もきりり心もきりり山山山なら富士の山行こうよ行こう足並み揃えタラランタランタラランタラランタラタ昭和昭和昭和の子供よ僕たちは大きな望み明るい心空空空なら日本晴れ行こうよ行こう足並み揃えタラランタンタラランタラランタンタ
この時代に歌われました、まあ、お正月関連の歌ということで、1月1日新年そして昭和の子供でした、まあ、この時代のお正月をまとめるとどんなことが言えるでしょうか。
そうですね、私はお正月っていうのはちょうどけじめの新しい年を迎えてけじめになるんだと思うんですが、僕らの子供の時はまだお正月は晴れ着を着るという習慣がありましたからね、はい、晴れ着を着て食事もお正月は違うんですね、うん、いつもと違う、
はい、
つまりそのなんか一瞬のこう贅沢を味わえるっていうのがお正月だっていうふうに思っているんですね、子供の頃に、うん、
はい、
でところがそういったお正月の気分はだんだん社会が豊かになるとなくなってきて、お正月も普通の時も変わらなくなりますね、うん、やはりお正月のこう祭時期っていうのは必要なんじゃないか、お正月っていうのは何かこう心が変わる、カレンダーが変わる、心が変わっていくっていうことで何か必要な儀式が必要なんだろうなと思いますけどね、だんだん社会はそういうのを失っていくのかなっていうような感じがしましたね。
あ、まあ、昔はお正月というと本当に特別に嬉しいという時期だったんでしょうかね。
豊田さんの作文通りですよね、なんか新しい時代、新しいこと、それから豊かなことっていうのをなんかお正月には実現されるんだっていう気持ちがあるわけですからね。
今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう、戦前の正月、戦時下の正月、庶民の暮らしというテーマでノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。